お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は黙示録6章8節から17節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
黙示録6章の学びをしていますが、6章の8節。私は見た。見よ、青ざめた馬であった。これに乗っている者の名は死と言い、そこにはハデスが付き従った。彼らに地上の4分の1を剣と飢饉と死病と地上の獣によって殺す権威が与えられた。前回は死には肉体的な死、霊的な死、そして神様からの永遠の分離であるところの永遠の死という三重の意味があるということを学びました。そして死はアダムを通して私たち全人類に受け継がれました。ローマ人への手紙5章の14節にはこのように書かれています。ところが死はアダムからモーセまでの間もアダムの違反と同じようには罪を犯さなかった人々をさえ支配しました。アダムは来たるべき方の雛形です。死は全くアダムの責任であると言わなければなりません。神様はもともと人間を死ぬように創造されたのではありませんでした。死はアダムが神様の命令に違反したために課せられた罰でした。アダムは契約神学に基づく私たちの種族の頭ですから、彼の咎は私たちの咎であり、彼の死は私たちの死なのです。さて、キリストは新しい被造物の頭であられ、新しい被造物はキリストのうちにあってのみ命を持っています。主だけが命を与えることができるお方です。ルイス・スペリー・シェーファー博士は、霊的な死について次のように述べています。このように霊的な死は、途切れのない子孫の家系を通して間接的にやってくる。これに対して肉体的な死は、アダムの最初の罪の個人的な分け前として、一人一人の人間の体が死ぬときに、直接的にアダムから受け取るのである。大患難時代の間、死は止めどなく広がってゆきます。主イエスは大患難時代について次のように言われました。マタイ24章の22節。もしその日数が少なくされなかったら、一人として救われるものはないでしょう。しかし選ばれた者のためにその日数は少なくされます。そして大きな白い御座の裁きにおいて死は最終的に滅ぼされます。黙示録20章の14節にはこのように書かれています。それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。このことは次のように書いたパウロもそのことを確認しています。第一コリント人への手紙15章の26節。最後の敵である死も滅ぼされます。そしてヨハネは黙示録21章の4節において再び次のように主張します。彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、 苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。剣と飢饉と疫病と、そして野生の動物がこの地上の人口の1/4を殺します。このことはご自分の預言者エゼキエルを通して神様がそれらの裁きが必ず来ると言われたことです。エゼキエル書14章の21節にはこのように書かれています。まことに神である主はこうおせられる。人間や獣を立ち滅ぼすために、私が剣と飢饉と悪い獣と疫病との4つのひどい刑罰をエルサレムに送るとき、また青ざめた馬は地上に広がる災害と疫病を表しています。これは細菌戦争の可能性をも示唆しています。テネシー大学の細菌学部の学部長であるフランク・ホルトマン博士は次のように述べています。町の人口の大多数は核爆弾で殺されるかもしれないが、細菌を使う方法だと1週間のうちに簡単に全人口が払拭されてしまうだろう。4人の騎士たちが出ていくのを見てきましたが、これはまさに主が地上におられた時にお与えになった型に従っています。マタイの福音書24章の5節から8節のオリーブ山の説教の中で、主はこの時代の幕開けについて次のように述べておられます。マタイ24章の5節から8節。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って、多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。しかしそのようなことは皆、生みの苦しみの始めなのです。これが大患難時代の幕開けなのです。黙示録6章に戻りますが、9節から10節。子羊が第五の封印を解いたとき、私は神の言葉と自分たちが立てた証とのために殺された人々の魂が祭壇の下にいるのを見た。彼らは大声で叫んでいった。聖なる真実な主よ、いつまで裁きを行わず地に住む者に私たちの血の復讐をなさらないのですか。マギー博士はこの箇所を次のように訳しています。そして彼が第五の封印を解いたとき、私は全焼の生贄の祭壇の下に神の御言葉のため、そして彼らが持っていた証のために殺された数々の魂、ギリシャ語でブスーカスを見た。そして彼らは大きな声を一つにして叫んでいった。ああ、聖なる、真実な主よ、どれだけ長く、いつまであなたは地上に住む彼らに裁きと私たちの血の復讐をなさらないのですか。マギー博士はこの箇所について次のように述べています。この祭壇は天国にあり、明らかにキリストが世の罪のためにご自分の血を捧げた場所です。私は文字通りの主の血潮が天国にあるという立場をとっています。私の立場をヘブル人への手紙9章の23節から24節に照らして確認してみたいと思います。ヘブル人への手紙9章の23節から24節にはこのように書かれています。ですから天にあるものにかたどったものは、これらのものによって清められる必要がありました。しかし天にあるもの自体は、これよりもさらに優れた生贄で清められなければなりません。 キリストは本物の模型に過ぎない、手で作った聖女に入られたのではなく、天そのものに入られたのです。そして今、私たちのために神の御前に現れてくださるのです。黙示録六章九節に戻りますが、ここには、神の言葉と自分たちが立てた証とのために殺された人々の魂と書かれています。ここで言及されている魂は、旧約聖書の生徒たちのものです。主イエスは殺された旧約時代の預言者たちの血の責任について、次のように述べています。ルカによる福音書11章の50節から51節。それはアベルの血から祭壇と神の家との間で殺されたザカリアの血に至るまでの世の初めから流されたすべての預言者の血の責任をこの時代が問われるためである。そうだ、私は言う。この時代はその責任を問われる。時代の間にすでに人口の四分の一が死に絶えることが分かりましたが、旧約聖書の生徒たちの魂と一緒にいるのは、大患難時代に殺された人々です。黙示録六章に戻りますが、十一節。すると彼らの一人一人に白い衣が与えられた。そして彼らは、あなた方と同じしもべ、また兄弟たちであなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまでもうしばらくの間休んでいなさいと言い渡された。マギ博士はこの箇所を次のように訳しています。そしてそこでは一人一人に白い衣が与えられた。そして彼らは彼らと同じように殺されるべき彼らの仲間のしもべたちであり、彼らの兄弟たちが成就するまで、もう少しの間、休んでいるように言われた。言い換えれば、観難時代の生徒たちも、第二の蘇りの時に、旧約聖書の生徒たちに含まれているべきである、ということです。黙示録六章の十二節から十三節。私は見た。子羊が第六の封印を解いたとき、大きな地震が起こった。そして太陽は毛の荒布のように黒くなり、月の全面が血のようになった。そして天の星が地上に落ちた。それは一軸が大風に揺られて、青い実を振り落とすようであった。マギ博士はこの箇所も次のように訳しています。そして私は見た。彼が第六の封印を解いたとき、大きな地震が起こった。そして太陽は毛の荒布のように黒くなり、月全体は血のようになった。そして天の星々は大風に揺られて熟れていない実を落とす一軸の木のように地上に落ちた。これは明らかに大患難時代の後半の始まりです。主の怒りの大いなる日が私たちの目の前にあるのです。大患難はこれら宇宙の異変によって幕を開け、また幕を閉じます。大患難の幕開けについて、ヨエル書2章の30節から31節と、使徒の働き2章の30節にも次のように言及されています。ヨエル書2章の30節から31節。私は天と地に不思議な印を表す。血と火と煙の柱である。主の大いなる恐るべき日が来る前に、太陽は闇となり、月は血に変わる。人の働き二章の二十節。主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇となり、月は血に変わる。また大患難の終わりについても、次のような箇所に言及されています。ヨエル書三章の九節から十七節。諸国の民の間でこう叫べ。聖戦を触れよ。勇士たちを奮い立たせよ。すべての戦士たちを集めて 登らせよ。あなた方の鍬を剣に、あなた方の鎌を槍に打ち直せ。弱い者に私は勇士だと言わせよ。周りのすべての国々よ、急いで来て、そこに集まれ。主よ、あなたの勇士たちを下してください。諸国の民は起き上がり、ヨシャパテの谷に登ってこい。私がそこで、周りのすべての国々を裁くために、裁きの座に着くからだ。鎌を入れよ。借り入れの時は熟した。来て、踏め。酒舟は満ち、石亀は溢れている。彼らの悪がひどいからだ。裁きの谷には、群衆また群衆、主の火が裁きの谷に近づくからだ。太陽も月も暗くなり、星もその光を失う。主はシオンから叫び、エルサレムから声を出される。天も地も震える。だが主は、その民の酒どころ、イスラエルの子らの砦である。あなた方は私があなた方の神、主であり、私の聖なる山、シオンに住むことを知ろう。エルサレムは聖地となり、他国人はもうそこを通らない。続いてイザヤ書十三章の九節から十三節。見よ、主の日が来る。残酷な日だ。憤りと燃える怒りをもって、地を荒れすたらせ、罪人たちをそこから根絶やしにする。天の星、天のオリオン座は光を放たず、太陽は日の出から暗く、月も光を放たない。私はその悪のために世を罰し、その罪のために悪者を罰する。不尊な者の誇りをやめさせ、横暴な者の高ぶりを低くする。私は人間を純金よりも稀にし、人をオフィルの金よりも少なくする。それゆえ、私は天を震わせる。万軍の主の憤りによって、その燃える怒りの火に、大地はその元いから揺れ動く。続いてイザヤ書三十四章の一節から四節。国々よ、近づいて聞け。諸国の民よ、耳を傾けよ。地と、それに満ちるもの、世界と、そこから生え出たすべてのものよ、聞け。主がすべての国に向かって怒り、すべての軍勢に向かって憤り、彼らを聖絶し、彼らが虐殺されるままにされたからだ。彼らの殺された者は投げやられ、その死体は悪臭を放ち、山々はその血によって溶ける。天の晩鐘は朽ち果て、天は巻物のように巻かれる。その晩鐘は枯れ落ちる。ブドウの木から葉が枯れ落ちるように、イチジクの木から葉が枯れ落ちるように。続いてマタイの福音書二十四章の二十九節。だがこれらの日の苦難に続いて、すぐに太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の晩鐘は揺り動かされます。今日世界の各地で確かに地震が増えてはいますが、これは全くもってこの箇所の予言の成就ではありません。これは大患難時代に起こらなければならないことです。確かに地震はこれまで実に多くの人々を滅ぼしてきました。カナダの地震学者 R.A. デイリー教授は、彼の著書、私たちの変わりやすい地球の中で次のように述べています。過去4000年の間に地震は1300万人の命を奪ってきた。そしてはるかに最も恐ろしい地震はまだこれから来ようとしている。そして黙示録16章の18節にも地震についての予言が次のように書かれています。すると稲妻と声と雷鳴があり、大きな地震があった。この地震は人間が地上に住んで以来、かつてなかったほどのもので、それほどに大きな強い地震であった。繰り返しますが、今日起きている地震は大患難時代に起こる地震の予言の成就ではありません。今日起こっている地震は神様の御言葉がそうなると言っているように、確かにやがて大きな地震がこれから起こりうるのだということを単に示しているのに過ぎません。黙示録六章に戻りますが十四節。天は巻物が巻かれるように消えてなくなり、 すべての山や鳥がその場所から移された。マギ博士はこの箇所を次のように訳しています。そして天は巻物が巻かれる時のように取り除かれ、すべての山と鳥とがその場所から移された。この説は文字通りに理解すべきであると思います。同じことがナホム書一章五節と、また黙示録二十章十一節にも書かれています。ナホム書一章の五節。山々は主の前に揺れ動き、丘々は溶け去る。大地は見前で覆り、世界とこれに住むすべてのものも覆る。黙示録二十章の十一節。また私は大きな白い御座と、そこに着座しておられる方を見た。地も天もその御前から逃げ去って、跡形もなくなった。黙示録六章に戻りますが、十五節から十七節。地上の王、高官、仙人隊長、金持ち、勇者、あらゆる奴隷と自由人が、洞穴と山の岩間に隠れ、山や岩に向かってこう言った。私たちの上に倒れかかって、御座にある方の御顔と、子羊の怒りとから私たちをかくまってくれ。御怒りの大いなる日が来たのだ。誰がそれに耐えられよう。マギ博士はこの箇所を次のように訳しています。そして地上の王たちと首長たち、そして仙人隊長たち、それから金持ちと勇者、すべての奴隷と自由人が、洞窟と山の岩に隠れた。そして彼らは山々や岩々に向かって、私たちの上に倒れかかって、私たちを御座に座っておられる方の御顔と、子羊の怒りから隠してくれ。御怒りの大いなる日がやってきた。誰がそれに耐えられるだろう。地上には岩や山に向かって自分たちの上に倒れかかってくれと祈る人々が現れます。なぜなら彼らは子羊の御怒りと裁きから逃れたいからです。これは神様の大いなる御怒りの日なのです。神様の御怒りは主の日です。それは旧約聖書の預言書全体を通して語られている日、まだこれから将来に地上に来ようとしている日のことです。子羊の御怒りという言い方は逆説的な言い回しでもあります。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は第5、第6の封印を解くというテーマで、黙示録6章8節から17節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。